神の言葉聖書から学ぶ。裁きの日には何が起きますか？この記事は多くの方の抱く疑問を取り上げて、聖書のどこに答えがあるかを示します。エホバの証人は、その答えについてご一緒に話し合いたいと思っています。1. 裁きの日とは何ですか？印刷版の絵に描かれているように、多くの人は、裁きの日には幾十億もの魂が、生前の行いに従って裁かれるために神の座の前に連れてこられ、天での命という報いを受けるか、地獄で責め苦に遭うと思っています。しかし聖書によれば、裁きの日の目的は、人々を不公正から救い出すことにあります。神はイエスを人類の間に公正を回復させる審判者として任命しておられます。イザヤ11章1から5節にはこう述べられています。そして、エッサイの切り株から必ず小枝が出る。その根から出る新芽はよく実を結ぶであろう。そして彼の上にエホバの霊が必ずとどまる。それは知恵と理解の霊、計りごとと力強さの霊、知識とエホバへの恐れの霊である。エホバへの恐れに彼の楽しみがあるであろう。そして彼は目で見る単なる外見によって裁くのでも、ただ耳で聞くことに従って戒めるのでもない。そして立場の低い者たちを必ず義をもって裁き、地の柔和な者たちのために必ず憐直さをもって戒めを与える。また必ずその口の鞭棒をもって地を打ち、その唇の霊をもって邪悪な者を死に至らせるであろう。そして義は必ずその腰間の帯となり、忠実はその腰の帯となる。使徒17章31節にはこう述べられています。なぜなら、ご自分が任命した一人の人によって、人の住む地を義をもって裁くために日を定め、彼を死人の中から復活させて、すべての人に保証をお与えになったからです。2. 裁きの日にはどのように公正が回復されますか？最初の人間アダムが故意に神に背いたため、その子孫すべては罪と苦しみと死に服させられました。その不公正を正すために、イエスは幾十億人もの死者を生き返らせます。つまり復活させるのです。啓示の書は、その復活がキリストイエスの千年支配の間に起きることを明らかにしています。啓示20章4節にはこう述べられています。また私は数々の座を見た。それに座している者たちがおり、裁きをする力が彼らに与えられた。実にイエスについて行った証のため、また神について語ったために斧で処刑された者たち、また野獣もその憎悪も崇拝せず、額と手に印を受けなかった者たちの魂を見たのである。そして彼らは生き返り、キリストと共に千年の間王として支配した。11、12節にはこうあります。また私は大きな白い座と、それに座っておられる方とを見た。その方の前から地と天が逃げ去り、それらのための場所は見出されなかった。そして私は死んだ者たちが、大なる者も小なる者も、その御座の前に立っているのを見た。そして数々の巻物が開かれた。しかし別の巻物が開かれた。それは命の巻物である。そして、死んだ者たちはそれらの巻物に書かれている事柄により、その行いに従って裁かれた。復活した人は生前の行いではなく、啓示二十章で言及されている巻物の内容が明らかにされた後の行いに基づいて裁かれます。生き返って神について学ぶ機会を与えられる人々の中には、義者と不義者がいる、と使徒パウロは述べました。使徒24章15節にはこう述べられています。そして私は神に対して希望を持っておりますが、その希望はこれらの人たち自身もやはり抱いているものであり、義者と不義者との復活があるということです。3. 裁きの日には何が成し遂げられますか？エホバ神を知って神に仕えるということがないまま死んだ人々には、復活させられた後に変化を遂げて良いことを行う機会が差し伸べられます。良いことを行うなら、その人の復活は命の復活となります。しかし、エホバの道を学ぼうとしない人もいることでしょう。その人の復活は、裁きの復活となります。ヨハネ5章28、29節にはこう述べられています。このことを驚き怪しんではなりません。記念の墓の中にいる者が皆、彼の声を聞いて出てくる時が来ようとしているのです。良いことを行った者は命の復活へ、厭うべきことを習わしにした者は裁きの復活へと出てくるのです。イザヤ26章10節にはこう述べられています。邪悪な者は恵みを示されることがあっても、全く義を学びません。彼は聖直の地で不正の行いをし、エホバの卓一性を認めません。イザヤ65章20節にはこうあります。数日しか生きない血のみ子も、自分の日を全うしない老人も、その場所からはもはや出ない。人は100歳であっても、ほんの少年として死ぬからである。罪人については、その者が100歳であっても、その身の上に災いを呼び求められるであろう。エホバは、千年に及ぶ長い裁きの日の終わりまでに、従順な人々を元の完全な状態に回復させます。従順な人にとって何と素晴らしい見込みでしょう。神は最終的な試みとして、千年間底知れぬ深みに封じ込められていた悪魔サタンを、その深みから解き放たれます。サタンは再び人々をエホバから離れさせようとします。しかし、サタンを退ける人たちは、地上での生活を永遠に楽しむことになります。イザヤ25章8節にはこう述べられています。神は実際に死を永久に飲み込み、主権者なる主エホバは、すべての顔から必ず涙を拭われる。また、ご自分の民のそしりを全地から取り去られる。エホバご自身がそう語られたからである。啓示20章7から9節にはこう述べられています。さて、千年が終わると、サタンはすぐにその人屋から解き放される。彼は出て行って、地の四隅の諸国民、ゴグとマゴグを惑わし、彼らを戦争のために集めるであろう。それらの者の数は海の砂のようである。そして彼らは地いっぱいに広がって進み、聖なる者たちの宿営と愛されている都市を取り囲んだ。しかし天から火が下って彼らを貪り食った。4. 他に人類の益となるどんな裁きの火がありますか？聖書では現在の事物の体制を終わらせる出来事についても、裁きの日という表現が用いられています。この裁きの日は、邪悪な世代の人々すべてを一掃したノアの日の大洪水と同じく、突然に到来します。幸いなことに、不敬虔な人々が滅びる日は目前に迫っており、その日が来ることによって、義の宿る新しい地上の社会が実現するのです。ペテロ第二、三章、六、七節にはこう述べられています。そしてそれによってその時の世は、大洪水に覆われた時に滅びを被ったのです。しかし、その同じ御言葉によって、今ある天と地は火のために蓄え置かれており、不敬虔な人々の裁きと滅びの火まで留め置かれているのです。十三節にはこうあります。しかし、神の約束によって私たちの待ち望んでいる新しい天と新しい地があります。そこには義が宿ります。記事の終わり。